も案内しました映画 Son of God、神の御子という意味、見に行きました。ヨハネの福音書をベースに、作られた映画ですが、聖書に忠実でとてもよく作られており、全体の中でイエス様の十字架上の部分が、とても長く、イエス様は十字架の上で7つの言葉を語られたのですが、その全部が描かれており、とても信仰的であり感動的でした。皆さんに見ることをですね、お勧めします。またお友達なんかを連れて行ったら、良き伝道になるのではないかと思います。映画館が福岡にしかありませんので、DVD などが出たらどうぞ見てください。はい、ではそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。黙示録22章を開いてください。6節です。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。では黙示録聖書の一番最後のページですなりますが、22章の6節だけ野村姉妹読んでください。
御使いはまた私に、これらの言葉は信ずるべきものであり真実なのですと言った。預言者の魂の神である主はその御使いを使わし、すぐに送るべきことをそのしもべたちに示そうとされたのである。
はい、4年前2011年8月28日より原則として毎月最後の礼拝説教で黙示録の公開説教を続け、今回はいよいよ最終回になります。22章6節からです。今日は少し長い説教になります。昨年の11月でしたが、私の息子聖司が久留米に帰ってきた時、今黙示録の公開説教をやっていると言ったら、聖司はみんなよく辛抱して聞いたねと言っておりました。黙示録はいつかは語らなければならない説教、皆さんはもう黙示録、つまり終わりに起こることについて、ね、もう精通したクリスチャンです。ダメですね。黙示録の本論は前回語りました22章5節で終わりです。今日のところ6節から最後までは結びの言葉、結論とも言うべきところ、ここは7つの部分からなっており、今読んだところ6節と次の7節が第一の部分。御使いはまた私に、この私は黙示録を記した使徒ヨハネですが、すべてのクリスチャンにという意味。これらの言葉はヨハネの黙示録全体は信ずべきものであり真実なのですと言った。これは少し前の21章の5節にも同じような言葉が書いてありました。すると御座についておられる方が言われた、見よ、私はすべてを新しくする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実である。次に、預言者たちの魂の神であられる主、これは預言者たちに神の霊感を吹き入れられた主なる神様という意味。ではここに何か挟んで、テモテ第二の手紙3章を開いてください。じゃあ野村姉妹、第二テモテ3章の15から17を読んでください。
また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による報いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。
はい、聖書が何のために書かれたのか、聖書の書かれた目的については先日お話をしました。それはヨハネの福音書20章の31節に書いてある御言葉です。そこを私だけお読み出しますと、 しかしこれらのこと、つまり聖書が書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである、ね、もう一度言います。聖書が書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、あなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。でこれが聖書が書かれた目的では、聖書は誰が書いたのか、でそこに書いてあるのがこの第二止めてのこの16節の部分です。聖書はすべて神の霊感、つまり聖霊なる神によって書かれましたと書いてあります。でそれは聖霊様は父なる神様の御心をよく知っておられるからですと書いてあるからです。そのことは第一コリント2章の11節に記されています。旧約聖書39巻、新約聖書27巻、3区27と覚えます。合計66巻、いわゆる聖典と呼ばれる聖書はすべて聖霊様が1500年間にわたり、およそ40人の主筆者を用いてお書きになりました。聖書の著者は聖霊様です。皆さん、三浦綾子さんの作品、特に後期の作品の主筆者は夫の光代さんです。体が弱く床に入って語る綾子さんの言葉を光代さんが文字にした、それがですね、三浦綾子さんの作品です。同じように聖霊様が40人の心に神の霊感を吹き入れ、神様のご意志、御心を書かれたもの、それが聖書です。ですから聖書を解釈するときもですね、聖霊の助けを求めなければなりません。第二ペテロ1章を開いてください。20節21節です。では野村姉妹、ペテロ第二の手紙1章の20、21を読んでください。
それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら預言者は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。
はい、ここに書いてある通りです。聖霊様はですね、真理の御霊、聖書のこの意味を教えてくださいとお願いすれば必ず教えてくださいます。ですから聖書は私的解釈、自分勝手な解釈をしてはいけません。でそれを聖霊様にこの聖書の意味を教えてくださいと兄弟姉妹が祈ってお願いすれば必ず教えていただけます。聖霊に導かれた、解き明かされた聖書の解釈というのはとても素晴らしいものです、ね、ああそういうことだったのかと、真理の御霊は私たちに聖書の意味を深いところを教えてくださいます。ですから自分勝手な解釈をしないように気をつけましょう。黙示録に戻ります。神様は御使いを使わしてすぐに起こることを、そのしもべたち、イエス・キリストの再臨を待ち望んでいる兄弟姉妹たちに示そうとされたのであると、このことは黙示録1章1節にも記されています。では野村姉妹、黙示録22章の7節を読んでください。
見よ、私はすぐに来る、この書の預言の言葉を固く守る者は幸いである。
はい、見よ、私イエス・キリストのことすぐに来る。ここにこの来るというのは未来形ではなく現在形で書かれています。キリストの再臨は逼迫しているという意味です。この書、黙示録の預言の言葉、キリストの言葉を固く守る、下の米印には心を止めるとあります。そのようなものは幸いである。聖書で幸いであるというのはギリシャ語でマカリオスと言います。でこれはいつも最初に書かれます。どういうことかって言えば、英語で言う感嘆文、なんと幸いなことでしょう、なんと祝福されていることでしょう。聖書の幸いはいつもです、ね、冒頭に来ます。マタイ5章の3節、なんと幸いなことでしょう、心の貧しい人は天の御国はその人のものだからですと 聖書はそのような順番になっているのです。はい、では黙示録22章の8節9節を読んでください。
これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私が聞き、また見たとき、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝もうとした。すると彼は私に言った。やめなさい。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちやこの書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい、
はい、この部分が結論の2番目です。ですね、8節これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私が聞き、また見たとき、これらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝もうとしたですね。まあ、これは一章一節と同じ内容ですが、ヨハネに掲示された内容があまりにも偉大なものであったため、ヨハネは御使いの足元にひれ伏して拝もうとすると、御使いは9節やめなさい。でこれは19章10節にも書いてあります。巨大姉妹、天使は拝む礼拝の対象ではありません、ね、気をつけましょう。それはヘブル人への手紙1章の14節、私だけ読み出します。こう書いてあるからです。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々、私たちクリスチャンのことです。使えるために使わされたのではありませんか。天使は神と私たち神の子クリスチャンに使わされた者たちです。ですから拝む対象ではありません。イエス・キリストを救い主と信じ神の子となった兄弟姉妹たち、皆さん一人一人には今この瞬間天使がついていますですね。皆さんには天使がついています。まあクリスチャンの中にはですね、この天使の見える人もいますですね。あるクリスチャンのですね夫婦が言いました。奥さんは天使が見えるんです。旦那さんがお酒を飲んで帰ってくると、天使は後ろの方からついてきたとか言ってその天使が見えるそういうお話もあります。天に召された中村拓郎兄弟もですね、そういう幻天使を見るですね、賜物が与えられていました。彼のお証です。久保姉妹のお父さん坂本勝則さんが2006年の2月24日仕事中に、まあ、くも膜下出血で倒れ、ドクターヘリで久留米大学病院に運ばれました。症状はレベル5、最も重い症状でいつ死んでもおかしくない状態。しかし兄弟姉妹の祈りと神様の憐れみによってレベル4まで回復し、検査手術が行われ、その後11日間命を長らえました。その間私と吉子先生はもう何度も言って御言葉を語り祈り、イエス様の救いを伝えました。私たちは勝則さんの救いを信じました。そして3月7日です、午前11時25分最後の息を引き取られましたが、その日の朝6時ごろ拓郎兄弟が幻を見ました。一人の男性がベッドに横になっており、周りは薄いブルーのカーテンが巡らされている。そしてその男性の頭の方に2人、足の方に3人の御使いが立っている。拓郎兄弟に聖霊によってその男性の心の思いが伝わってきました。思いの中で美しい丘と川が流れている。心の中は全く平安でした。次の日の3月8日、お葬式が行われ、私と妻と久我兄弟と中村拓郎兄弟はお葬式に出席しました。前に出て拓郎兄弟が棺の中の顔を見ると、前の日、幻の中で見た顔と同じ人物でした。拓郎兄弟は勝則さんとはそれまで一度も会ったことはありませんでした。この証によって私たちは、坂本勝則さんは平安のうちに御使いに連れられてイエス様のもとに導かれたことを知りました。本当に大きな慰めでした。 このことから私たちは家族の救いのために祈り続けなければならないこと、そして病に倒れ意識がなくても霊は存在し、イエス・キリストの十字架の贖いによって救われることを知り、失望せず語り続けなければならないことを知りました。すべての栄光をイエス様に、また天皇お父様にお返しいたします。そのように天使を幻で見る人もいます。天使は神とクリスチャンに仕える霊であり、拝む対象ではありません。人や天使を拝むですね、これも偶像礼拝です。私たちの拝む対象は神とキリストのみです。はい、それではですね、黙示録22章の10節11節を読んでください。
また彼は私に言った、この書の預言の言葉を封じてはいけない、時が近づいているからである。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい、正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なるものとされなさい。
はい、これが第三の結びの言葉です。また彼御使いは言った、聖書で御使いはいつも男性として描かれています。彼という形です、ですね。この予言の言葉、黙示録を封じてはいけない、公開公にされなければならない。黙示録を学ぶことは神様に喜ばれることです。カルトや異端は黙示録のですね、勝手な解釈をいたします。ですからそれらを封じるために黙示録の正しい知識が必要です。そもそも黙示録というのはギリシャ語でアポカリプシスと言います。でこれは覆い、ベールを取り除くという意味です。つまりですね、今ここにハンカチがありますけども、ここにですね、世の中に起こることがですね、今将来のことがベールでですね、このベールに覆われているわけです。ですね。だから将来のこと、終わりのこと、私たちは分かりませんが、このベールを取り除くというこの行為がですね、アポカリプシス黙示録という意味なのです。ということは終わりのことがだんだんとですね、明らかになっていくという意味なのです。ですね、黙示録という言葉の意味は、今は黙示録のベールが取り除かれている時ですね。時、神様の裁きですね、終末の大観覧が近づいているからである。11節、終末に起こる現象の一つが書いてあります。それは二極分化ですですね。今格差の問題とかが問題になっておりますが、二極分化、ここには正しいことを行う者と不正を行う者、聖なる者と汚れを行う者、それらがますます分離されていく。今日は許礼します、聖実です。この聖書の言葉、聖書です。皆さんは聖徒と言います。聖徒はギリシャ語でハギオスと言います。それは分離するとか区別するという意味です。今日は皆さんは他の6日とは区別された日なのです。聖書は他の本と区別された本、許礼姉妹皆さんは区別された人間です、ね、許礼姉妹皆さんはこの世から取り出され、イエス・キリストの十字架の血によって清くされ、聖霊を注がれたことによりこの世からハギオス、分離された、区別された人たちです。皆さんは特別なんですよですね、この世から区別された人たちです。聖徒です。ですから第二ペテロ3章の11節、私だけを読み出します。こう書いてあります。このようにこれらのものは崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。清い生き方をしなさいですね。自分は選ばれたもの、区別されたものとしての人生を歩みなさいと、生活をしなさいと聖書を教えます。汚れたものに染まらないようにですね、ということです。はい、では黙示録22章の12から15、野村姉妹読んでください。
見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、 私の報いを携えてくる。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。初めであり終わりである。自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになる者は幸いである。犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出される。
はい、ここが結びの言葉の4番目、見よ私はすぐに来る。これが今日の説教のタイトル。これは7節にもまた20節にも記されていますですね。しかり私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業において報いるために私の報いを携えてくる。で、報いというのはギリシャ語でミッソスと言いますけども、各自にふさわしい報酬という意味です。彼各自にふさわしい報酬という意味では、ここに何か挟んでですね、ヘブル人への手紙9章を開いてください。27節です。ヘブル書9章の27節では野村姉妹読んでください。
そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。
はい、ここに人間には私たちのことです、一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。人は誰でも自分が死ぬことは知っています。しかし死後に裁きがあることは知りません。すべての人が神様の裁きの座につきますが、裁きの座には2つあります。一つは白い御座の裁きと言われるもので、これは黙示録の20章の11節に記してあります。これは死んで読みに行った人たちの裁き。ここで裁かれる基準は、その生涯においてイエス・キリストを救い主と信じたか信じなかったか、これが基準です。信仰です。信じた人は命の書にその名が記されますが、命の書にその名が記されていないものはすべて永遠の裁き、火と硫黄の火の中、ゲヘナに投げ込まれます。これが第二の死です。もう一つの裁きはですね、キリストの裁きの座。これは第二コリント五章十節に書かれているもの。これがこのですね、黙示録の12節に書かれていることですが、ここで裁かれるのはですね、キリストを信じたクリスチャン、皆さんが裁かれます。で、ここで裁かれる基準は忠実さです。あなたは神とキリスト、また聖霊の導きにどれだけ忠実でしたか。で、これがもう基準です。皆さんがクリスチャンとしていかに神の言葉と聖霊の導きに忠実であったか。自分勝手なクリスチャンを送ったかですね。その忠実さに応じて神様から報いが与えられ、またあるものはお叱りを受けますですね。皆さんお叱りを受けないようにですねしてください。しかし地獄に投げ込まれることはありませんですね。それぞれがクリスチャンとして神様の前に行った行為に対する報いを受けます。神様は正しい評価をなさいますから。つまり皆さんが隠れてしていること、人知れずしたことはもう全部神様ご存知です。あなたが流した涙の一滴も主は覚えておられます。だから隠れたことは神様のものですから、何でも隠れてしましょう。聖書にはマタイの6章に隠れてしなさいという書いてあることが3つあります。第一、隠れたところで祈りなさい。断食は人にわからないようにしなさい。3つ目、良い行いは隠れてしなさい。右の手のしていることを左手に、知らせてはいけません。人の前でラッパは吹くなということです、ね、その3つが書かれています。黙示録の22章に戻ります。13節、私はアルファでありオメガである。これギリシャ語です。ギリシャ語はですね、アルファベットのですね、はアルファあの アルファで始まり、まあ、オメガで終わり、つまり英語で言う A から Z ですという意味ですね。これは一章の八節にも記されています。最初であり最後である。21章6節にも記されています。始めであり終わりである。つまりキリストはもう全ての全てですということですね。もう全ての全てですという意味。14節、自分の着物を洗って、何で洗うか、子羊の血で洗って、7章14節に書いてあります。記憶されて、命の木の実、22章の2節、都の中央に流れる川のほとりにある木、食べる権利を許され、門を通ってですね、都に入れるようになるもの、まあ、21章の27節にも同じように書いてありますけれども、ね、このようなものは幸いであると。誰がですね、この門に入ることができるのか。で、野村姉妹、21章の27節だけ読んでください。黙示録です。
21章の7節、
一番最後の1節です。
しかし、すべて汚れた者や憎むべきことと偽りとを行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名が記されて、命の書に名が書いてあるものだけが入ることができる。
子羊の命の書に名が書いてあるものだけが門を通ってですね、都に入ることができると、このようにあります。このようなものは幸いである。で、15節にはですね、都に入れない者たちが記されています。で、次に8章に犬と書いてあります。別に犬が入れないわけではありません。私たちのことです、ですね。犬というのはピリピ3章2節では悪い働き人と書いてある。また別の会社は、あの箇所には犬は吐いたものに戻るとこう書いてありますのでですね、元の悪い生活に戻っていく者たち、好んで偽りを言う者たち、積極的に罪を犯す者たちは外に出される、で火の池の中に投げ込まれるということです。はい、では野村姉妹、22章の16節を読んでください。
私イエスは御使いを使わして、諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫輝く明けの明星である。
はい、これが結論の5番目です。ここはイエス様の自己紹介です。私イエスは、これはギリシャ語で、英語でね、イエスス、ギリシャ語でイエス様のことをイエススって言うんですね。で、英語イエスス、この表現は聖書の中でこの箇所しか出てきません。御使いを使わして、一章一節と同じ表現、諸教会、これはここの地上にあるすべてのイエス・キリストの教会についてでね、教会について、下の米印は教会のためにとなっています。これら黙示録の内容のすべてを明かしした、与えたということ。私イエス様はダビデの根、また子孫、皆さん引こばえというのをご存知ですか。大木が倒れた後、大木から新しい芽がこう出ますよね。あれを引こばえって言うんです、ね、つまりダビデの根というのは引こばえということです。つまりダビデからですね、救い主がお生まれになるという、そのようなですね、新しい芽が出るという意味。神の契約の中に定められたダビデから出た神の子キリストですね。輝く明けの明星、これは2章28節にも表現されていますが、明けの明星というのは皆さん 何星か知ってますか。金星ですね、ですね、金星です。夜空の星の中で一番美しく輝き、夜明け前直前に輝く星です。ですね。イエス様はそのような夜明け前の明けの明星ですね、金星のことを言っています。つまり暗い時にやる夜明け前に輝くですね、明けの明星だとイエス様はおっしゃいます。これはですね、第2ペテロ1章19節にも記されていることですが、やがて来る再臨の、空中再臨のキリストを表しています。はい、では次いきます。22章の17節読んでください。
御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。
はい、これが結びの言葉の6番目、御霊も花嫁、イエス・キリストの教会のことです。もう言う、来てください。イエス・キリストの再臨を密接に願っている表現です。来てくださいということ。ローマ人への手紙にはですね、三大うめきという三つのうめきが記されています。第一のうめきは、被造物がうめいている。今神様に作られた自然界のものはうめいているんです。動物たちもうめいているんです。神のこの出現をですね、もう待ち望んでうめいていると聖書に書いてあります。2番目のうめきはクリスチャンのうめきですですね。3番目のうめきが御霊がうめいていると書いてあります。今聖霊様もですね、花嫁なるキリストも教会もうめいています。やがてキリストが来られた時、この罪の体が滅びて栄光の体に変えられる。キリストの真の花嫁となる、まあ、そのうめきをしているということです、ね、新しい誕生姿に変えられるうめきをしている。これを聞く者は来てくださいとですね、もううめいて言いなさい。この叫びによって御霊はですね、その者たちをキリストの花嫁、清いものとしてくださるからである。子羊と花嫁の婚姻の時がやってくるですね。乾く者は来なさい。これはヨハネの6章の35節、7章の37節、誰でも乾く人は私のもとに来て飲みなさいとイエス様の招きと同じ言葉。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさいと、ね、これはイザヤ書55章1節からの引用。ただでとあるのはですね、求める人にはすべて与えられるということです。ですね、無料でという、ただでという意味はですね、求める人にはすべて与えられるということです。ポンポンといきますけど大丈夫ですね、皆さん。後からテープでまた聞き直してください。はい、では黙示録22章の18節、19節、で野村姉妹読んでください。
私はこの書の預言の言葉を聞くすべての者に証しする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの預言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる宮古からその人の受ける分を取り除かれる。
はい、ここが最後ですね。第7の結論です。私ヨハネはこの書の預言の言葉、この黙示録全体のこと、もしくは聖書全体を指しています。黙示録というのはそもそも旧約聖書からの引用が348回もあります。ですからですね、黙示録の言葉すなわち聖書全体と考えてもいいほどです。聞く者すべてにですね、証しすると書いてある、これは警告の言葉。口語訳では警告するとこうなっています。もしこれに、つまり聖書に付け加えるものがあればと。これは申命記4章2節、私だけこのお読みいたします。このような御言葉があります。申命記4章2節、私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならない。私があなた方に命じるあなた方の神主の命令を守らなければならない。この聖書の言葉に付け加えたりですね、これ削り取ったりしてはならないと申命記に記されています。クレシマイ、エデンの園でエヴァはですね、神の言葉に付け加えてしまいました。神様は創世記2章の17節でこのようにおっしゃったのです。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。これが神様の言葉です。しかしエヴァはこう言いました。3章3節。しかしその中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなたが死ぬといけないからだと仰せになりました。 神様は触れるなんて言葉は一言もですねおっしゃってないし、いけないからだともおっしゃっていません。はっきり死ぬとでこのようにおっしゃいました。兄弟姉妹、聖書をですね、御言葉を正しくですね、これを知らないとサタンはその隙につけ込んできます。この聖書のにつけまた付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの聖書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。今年のですね、お正月の礼拝の後、シャロームで下でですね、交わりをしている中で、まあ、このような話になりました。まあ、今日も行いますけども、兄弟姉妹、礼拝の後に、なぜですね、献金があるのでしょうか。まあ、当たり前のように私たちは献金していますけども、どうして礼拝の後にですね、献金をするのでしょう。で、これはいくつかの意味がありますが、その一つを申し上げますと、マルコ4章を開いてください。マルコの福音書4章です。で、野村姉妹、2箇所を読み出します。マルコ4章の初めに3節、4節を読んでください。
よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。
少し飛んで15節です。
御言葉が道端にまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞くと、すぐサタンが来て、彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。
はい、その14も読んでください。
種まく人は、御言葉をまくのです。
今日私は皆さんに説教しています。これはある種の種まきです。御言葉をまいているからです。ですね。しかしながら、皆さんが説教を聞くとですね、御言葉を聞きますとすぐにどうなるか、サタンが来てその御言葉を取ろうと取りに来ると書いてあるところですね。皆さんが御言葉を聞いたらサタンが来て御言葉を取りに来ますですね。だから御言葉を聞いても御言葉が残らないしですね、せっかくの御言葉が実を結びません。礼拝の後献金をするのはこの御言葉が取り去られないようあなたの中にとどまらせるためなのです。これを覚えてください。聖書の中にですね、御霊のものを受けたら物質的なものを持ってお返ししなさいと書いてあります。第一コリント9章の11節です。つまり心の中にまかれた御言葉をサタンが取り去ることのないよう献金を持って御言葉を心の中にとどめるのです。ですから献金というのは非常に兄弟姉妹霊的なものなのです。あなたが献金することによってで、ね、肉ですね、物質的なものをですね捧げることによって御霊のものがあなたの内側にとどまるということです。ですから礼拝の後献金をする意味の一つはこれですね。御言葉をせっかく心に巻かれた御言葉をですね、サタンに奪い取られないようにしてください。サタンはすぐに取りに来ますですね。そして御言葉を忘れてしまい、もう教会を出たら世の人と全く変わらない同じ生活にですね、戻ってしまうわけです。そういう御言葉がですね、実を結んでいないからです。サタンに取られてしまうからです。取られないようにしましょう。その方法の一つが献金をすることによって御言葉がとどまるということです。覚えておいてください。聖書の言葉を部分的に用いて教える教えに神様の祝福はありません。聖書は全部ですね、食べなければなりません。あの杉越の祭りの時、羊をほふりなさいと書いてある後に、そう羊を一頭丸ごと全部食べなさいとこう書いてあるんです。で、羊というのはイエス様のことです。すなわち神の言葉です。全部食べなさい。聖書は初めから終わりまで全部ですね、それを用いなさい、読みなさいということですね。聖書は誤りなき神の言葉です。アーメンですね。では皆さん一緒に言いましょう。はい、聖書は誤りなき神の言葉です。アーメンですね。 はい、そして黙示録に戻ります。21、22節がエピローグ終結部分です。では野村姉妹、20、21を読んでください。
これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように。アーメン。
はい。これらのこと、この聖書全体を証しすること、イエス様のこと、証しする方、イエス様のことです。こう言われるですね。しかりっていうのは神の約束は真実ですという意味です。ですね。その通りです。イエス様によって全てのことがしかりとなりました。皆さん、旧約聖書と新約聖書ってどう違うんですかと聞かれたらね、旧約聖書は神様のお約束です、契約です、約束です。この約束をですね、イエス様が新約によって成就されました。だから旧約のですね、約束は全てこのお方イエスによってしかりとなった、その通りになった。これは第二コリント1章の19、20に書いてあることです。イエス様がすべて旧約聖書のですね、約束をしっかり果たしたと、そのようにですね、聖書に記されています。私はすぐに来る。で、この言葉は黙示録に4回出てきます。アーメン、主イエスよ、来たりませ。ですね、主よ来てください。マラナタですね。第一コリント16章22節に書いてあります。マラナタですね。アーメンというのはその通りです。イエス様に同意することです。兄弟姉妹、皆さんの国籍は天国です、皆さんのふるさとは天国です。ですから皆さんはこの地上では旅人です。一時的な寄留者です。やがてあなたのふるさとですね、ホームへあなたは帰っていくのです、あなたの誠の家は天国にあるからです。ですからこの地上にではあなたは旅をしているようなもの、イエス様を明かしつつこの人生を終えていくので、終えていくわけです。そして天国からやがてイエス様があなたを迎えに来てくださいますですね。私たちの希望は、そこにあります。つまり景況です。私たちはいつか天に上げられます。景況は何度も言いますですね。今日は起こっても明日起こっても景況は聖書的に問題ありません。景況に 前兆や予告はありません。いつ挙げられるか分かりません。だからイエス様はすぐに来るとおっしゃっているのです。21節、すべての恵み、すべてのもの、恵みがすべてのものと共にあるようにですね。恵みとは人間の努力によるのではない、一方的な神様からの祝福のことを恵みと言います。私たちの努力によらないことをですね、恵みと言います。はい、これをもって黙示録の公開説教を全部終わります。やれやれです。この黙示録の説教の準備のために私は7種類のですね、本や CD をですね、もう並行してずっと読みながら説教を作ってきました。しかしまだまだ不十分ですね。解き明かされてないところはたくさんありますから、これからも公開説教という形を取るかどうか分かりませんが、黙示録はとですね、時に応じて説教していきます。解き明かしてくださった聖霊様に心から感謝します。すべての栄光をイエス様と天のお父様にお返しし、また忍耐をもって聞いてくださった兄弟姉妹に心から感謝いたします。そしてこの説教を終わります。ではお祈りをいたしましょう。